天の父なる神様、この2011年の父の日を私たちはこの奥多摩で迎えました。まさかここで迎えることになるとは誰も想像できませんでしたけれども、神様私たちにお父さんを与えてくださり、またこの教会という神の家族の中でたくさんのお父さん方に支えられて今日まで歩んでくることができたことを心から感謝いたします。どうぞ日々私たちのために縁の下の力持ちとして祈りながら一生懸命労してくださっているお父さん方お一人お一人に神様の祝福と守りがありますようにお願いいたします。特に再度覚えて祈るのは、今も第一原子力発電所で働いておられるお父さん方がたくさんおられます。神様どうぞお一人お一人の健康を守ってくださって、その作業をあらゆる事故災いから守ってくださって、どうぞその働きが用いられて、その問題が収束へと向かいますようにどうぞよろしくお願いいたします。ご家族もお父さん方を送り出すときにやはり不安や恐れもあるかと思います。神様がご家族のお一人お一人をも支えていてくださいますようにお願いいたします。神様、今日このようにしてこの場所で一緒に礼拝できる幸いをありがとうございます。久しぶりの方々も送ってくださり、やっぱり私たちは一つの家族だと感謝を持って喜びを持って礼拝を捧げられますから、ありがとうございます。どうぞこの礼拝を最初から最後まで豊かに祝福してお導きください。今から御言葉を見てまいりますから、このひとときを神様が祝福してくださり、私たち一人一人に御言葉を持ってお語りくださいますようにお願いいたします。神様、再度祈ります。外部奉仕中の佐藤先生、これからも予定がたくさんありますから、どうぞ守り用いてください。神様、入院中の坂本兄弟がだんだんと良くなってきていることもありがとうございます。続けて神様が守り導いてください。その他各地に避難している方々へと神様の祝福が届きますようにお願いします。これからの御言葉のひととき、すべてを神様にお委ねします。心を開いてあなたの御言葉を待ち望みます。どうぞお語りください。委ねて感謝してこのお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先月私たちはこの同じエレミア書、今日もエレミア書を開きましたが、同じエレミア書の先月は24章、先月は24章から、神様は私たちにこの試練を通して私たちを良いものとしようとしておられるのだということを御言葉を通して前回は見ることができました。今日は24章から少し飛ばしましたけれども、この箇所29章の11節から13節の箇所を通して、平安を与える計画、神様が私たちに持っている計画は平安を与える計画であるというタイトルで、この時ご一緒に御言葉を読み進めてまいりたいと思います。先ほど数枚写真を流して報告しましたけれども、先々週に引き続いて先週もですね、いつしか名付けられたガンガン巡回ツアーに私たち出かけてきてですね、今回は岩木地区、茨城地区、そして千葉方面におられる教会員の方々を訪問してくることができました。先々週の中通りとか相馬とか栃木の方面と、そして先週のその茨城、茨城、千葉方面と、まあ、全部で5カ所で集会を持つことができたんですけれども、まあ、何せ皆さんにお会いするのは久しぶりでした。ある方とは1ヶ月ぶりにお会いすることができました。ある方とは2ヶ月ぶりでした。そしてある方とは3月11日の震災以来3ヶ月ぶりにやっと会うことができた方々もいました。 ですから集会をいろんなところで持つんですけれども、いつも決まって集会の始めには分かち合いの時を持つようにしているんですね。最近どうですかという話を聞いたり、震災後どのようにして3ヶ月過ごしてこられたんですかという話を聞いたり、まあ一人一人のお話を聞くと、大体その分かち合いはみんなが話し終わるまで結構長い時間を必要とするんですね。ある時はそれでもう集会がほとんど終わってしまうような時間にもなるんですけれども、でもそうだろうなって思うんです。だって皆さんが今回の大震災を経験して、そして今も激動の日々をそれぞれの場所で送っておられて、話そうと思ったら1時間でも2時間でも話せるような、そんな体験をそれぞれがされているんですよね。まあある姉妹はですね、先日のその集会の分かち合いの中でこんな話をしてくださいました。まあ、もしかしたらここにおられる集会に出席された方々はドキッとしているかもしれませんけれども、すいません許可なしに話しちゃいますね。その姉妹はですね、今回の震災の後に以前から入院中だったご主人を天に見送られました。もうこれで誰か分かっちゃいましたね。すいません、それでも話しちゃいますけれども、確か姉妹方は25年前に結婚されて、その24年間、25年の結婚生活のうち24年間はご主人の闘病生活が続いたと聞いていましたから、その日々は私たちの想像をはるかに超えるほど大変だったんじゃないかなと思います。そしてきっと病の影響もあったんでしょうね。ご主人の言葉とか態度とかがご家族には結構きつかったということも、きつかったこともあったということもお話を聞きました。でも今その姉妹は娘さんと話しているそうなんですね。生前のご主人のきつかったこと、自分に対してきつかったことは全然思い出せないんですって。むしろ、皆さんよく聞いてくださいね、むしろ今はときめきがあるってその方は言ってくれたんですね。天国で再会したらまた新婚のようになるんじゃないかって、そんな話をその集会で聞かせてくださったのでした。私はそんな話を聞きながら、ああとっても素敵なことだなって思いました。私たちにとってその時その時にはやっぱり辛いこと、大変なこと、悲しいこと、つぶやきたくなること、そんなことがいっぱい私たちにはあると思います。でも後にはそれらをいつまでも思い出して、いつまでも落ち込み続けるというよりは、むしろそれらを忘れてときめきがあるって、後の希望があるって、それは私たちにとって本当に素晴らしいことではないでしょうか。私は今回のこの避難生活の中で以前に読んだことのある一つの文章をよく思い出していたんですね。まあ、以前大野の時の礼拝でも紹介したことがあったと思いますけれども、もう一度この奥多摩でも紹介させていただきます。それは神の働きに期待せよ、神の働きに期待せよというタイトルのこういう文章なんですね。今から100年前、イギリスのウェスト・スタンリーのある村で恐ろしい事故が起こりました。鉱山が崩れ、坑道の中で仕事をしていたたくさんの鉱夫たちが生き埋めになりました。当時ダラムの主教だったハンドリー・マウルは悲しみに暮れる遺族を慰めるメッセージをしてほしいと頼まれました。主教は坑道の入り口に立って話しました。神がこのような恐ろしい災難をお許しになった理由はよくわかりません。しかし私たちは神を信じ、すべてが益となることを信じています。彼は興味深い例え話をして説明を付け加えました。私の家に母が残してくれた古いしおりがありました。絹でできた艶やかなものでしたが、表と裏が全く違います。裏は糸の結び目や糸が絡まっているだけです。刺繍が失敗して収集がつかなくなったように見えます。裏だけ見た人は刺繍の基礎も知らない人が適当に針を刺しただけだと思うかもしれません。しかし 表に返してみると美しく刺繍された文字が現れます。神は愛です。慰めのメッセージはさらに続きました。私たちは今しおりの裏だけを見ています。しかしいつの日か表を見て全ての状況がわかる日が必ずやってくることでしょう、という文章なんですね。いかがでしょうか。私も今回のこの体験が全て益となるということを信じています。しかし今はわからないことがやっぱりいっぱいあります。不安が全くないかといえばやっぱり不安もありますし、落ち込むことが全くないかといえばやっぱり落ち込むこともあります。今は確かに刺繍の裏側のように何が何だかわからない、そんな最中を過ごしているようにも思います。しかし私たちもいつの日か表を見る時が来て、表を見るならば心またときめいて、ああこんな模様が出来上がっていたんだって、確かに神様は愛のお方なんだって、そのように告白できる時がやってくるんですよね。いつまでも、先ほど姉妹の証にもありましたが、いつまでも困難は困難のままではないんですよね。苦しみはいつまでも苦しみのままではないんですよね。私たちはそのことを信じて今日も神様を見上げて歩み出したいと思うんですね。確かにこの預言者エレミアがこの聖書に書き留められているこの時代、エレミアが活躍した時代もそれは困難な時代でした。楽な人生というよりは激動の人生でした。有名な出来事、バビロン捕囚という大きな大きな苦難の真っ只中に置かれていました。イスラエルの人々はバビロンという強い国に、大国にぐるっと周り取り囲まれて、さらにはたくさんの人々がバビロンの国にまで連れて行かれてしまって、私たちはなんでこんな目に遭わなきゃならないのと、私たちのこれからはどうなってしまうのと、私たちのあの町あの家はどうなってしまうのと、彼らは不安や悲しみの真っ只中にこの時置かれていたのではないでしょうか。そんな人々に神様は言われたんです。バビロン捕囚、その苦難は永遠に続くものではないと。今日は読みませんでしたけれども、今日の箇所のすぐ前の29章10節から今日のこの11節から13節の箇所取りましたけれども、すぐ前の29章10節から神様の語りかけが始まっているんですね。10節今日読みませんでしたが、私が読んでみますね。誠に主はこう仰せられる。バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。神様はエレミアを通してこの箇所で人々におっしゃいました。苦難は永遠に続くものではないと。バビロンに70年の満ちる頃、私は幸いな約束を果たすよって、あなた方を帰らせるよと。歴史的にも確かに最初のバビロン捕囚はいつ起こったかというと、最初のバビロン捕囚は紀元前605年に起こったんです。そして紀元前の586年には最大のバビロン捕囚となって、エルサレムの都はもうバビロンに滅亡させられてしまうんですね。しかしそれから、最初のバビロン捕囚から約70年後、正確には66年後の紀元前539年にペルシャのクロスという王様がバビロンを滅ぼして、イスラエルの人々を解放したんです。もうイスラエルに帰っていいよと。確かに70年が満ちる頃、神様はその約束の通りに人々を帰らせてくださったのでした。バビロン捕囚のこの時真っ只中に置かれていた人々の目には、今置かれているこの苦しみ、今置かれているこの悲しみの現状、この苦しみや悲しみが果てしなく続くように見えていたかもしれません。 しかし苦難は永遠に続くものではないんです。やがて表を見たら綺麗な模様が出来上がっているというんです。神様はそんな彼らのために計画を立てていると今日の箇所11節からおっしゃったんですね。それでは今日の箇所の11節を読める方でご一緒に読んでみましょう。11節を読める方でご一緒に読みましょう。はい。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。そうなんです。神様の立てている計画は人々に平安を与える計画であって、そしてそれは人々に将来と希望を与えるためのものである。それが神様の言葉なんですね。困難の中に置かれていた人々にとって、バビロン捕囚というわけのわからない出来事の真っ只中にあって、彼らにとってこの神様の言葉、この神様の約束はどんなに大きな慰めとなり、どんなに大きな励ましとなったことでしょうか。この70年は試練の日々であると同時に、そのことを通して神様の平安を与える計画、祝福を与える計画が推し進められるんだよ。神様は私たちに将来と希望を与えてくださるのだと。この神様のメッセージを苦難の真っ只中で人々はどんな思いで聞いたことでしょうか。私たちも今苦難の真っ只中に置かれていると言ってもいいと思います。もしかしたらこの苦しみや悲しみはいつまで続くのだろうか、この先私たちはどうなるのだろうかと落ち込むことも正直あると思います。しかしそれはいつまでも続くものではないんです。現時点でそう受け止めるのは本当に難しいことですけれども、神様は私たちのために、神様が立ててくださっている計画は災いの計画ではなくて平安を与える計画である、祝福を与える計画であるということを私たちは今日何とか信じて握りしめたいと思うんですね。神様にある平安に包まれて、神様が与えてくださる将来と希望に私たちも胸をときめかせて、またここから歩み出してまいりたいと思うんですね。避難生活を始めて早いものでもう3ヶ月が過ぎました。この避難生活を通して私は振り返ってみると、あ、私のこれまでの人生のあの時あの経験はこの時のためだったのかと思うことがたびたびあったんですね。例えば約6年前に私は副牧師として福島の教会に赴任しましたけれども、赴任する前私は3年間仙台で仕事をしていたんです。最初の1年間どんな仕事をしたかというと、トラックの運転手をやってたんですね。2トントラックとか4トンのトラックに乗ってですね、宮城県内いろんな薬局に配達したり、時には山形県まで配達に行っていたんです。その配達先の一つが山形県の米沢市だったんです。そう、私たちがこの奥多摩に避難してくる前に15日間お世話になった、まさにあの場所、あの付近で私はよく仕事で運転をしていたんですね。私は配達でちょくちょく米沢に行っていましたので、ある程度覚えていた土地勘が、あの15日間米沢に行った時には結構役に立ったんです。9年前のあの体験はちょっと大変な体験でした。正直なんで私はこんなことしてるんだろうって落ち込んでいた時期でもありました。しかしきっとこの時のためだったんだと私は後で表にひっくり返したら気づいたんですね。その仙台での3年間の後半2年間は まあ、皆さんも何度も言ってるのでご存知だと思いますが、生協の宅配の仕事をしていたんです。毎日 1.5 トンのトラックに乗って1日中家から家へと奥様方の相手をしながら生協の荷物を配って走り回っていたんですね。今こうして私は東京に避難していますけれども、随分長距離運転をする機会が増えたように思うんですね。この3ヶ月の間だけでも葬儀が4回ありましたし、教会員は日本各地に散り散りになってしまっていて、離れて避難している教会員への訪問も必要になっています。もしかしたら仙台であの車の運転ばかりしていた日々がなかったならば、この度重なる長距離運転が苦痛に感じたかもしれません。しかしあの体験も、あ、きっとこの時のためだったんですね。長距離運転も何のそのですよ。教会員の方々に会える喜びを感じながら、私はいつもハンドルを握っているんです。福島にやってきてひょんなきっかけで始めたデボーションメールも、あ、この時のためだったのかなって私は思いました。最初は教会の中高化8人から送り始めたメールが、今では160人ぐらいに送っているんですけれども、この前もって出来上がっていたデボーションメールを送るそのネットワークが今回は大活躍したと感じているんですね。きっとデボーションメールを送っていなければ、こんなにたくさんの教会員の方々のメールアドレスは私は分からなかったと思います。あの震災の後ほとんど電話はつながらなかった、その震災後にあっても私はメールでかなりの方々の安否を確認できました。あ、あなたここにいたんですね、こんな状況だったんですねと。そして今も多くの方々に情報のメールを配信することができているんですね。まあ他にもたくさんありますけれども、その時その時点では私の目には意味のわからなかったこと、その時その時点では小さいと思えた働き、それが後になって神様に大きく用いていただける、神様の御手の中にあって、どんな小さな働きも、どんな小さな体験も、パズルが完成されていくように神様の御手の中で全て用いられていく、そんな神様の不思議な、そして素晴らしいご計画を私は今体験させていただいているように思うんですね。そして私は今のこの日々も、今は意味がわからないかもしれない、今は不安や恐れが大きいかもしれない、しかし今のこの日々も必ず恵みに変えられる、神様のご計画の中で必ずこの日々も用いられていく、それは私たちに災いではなくて平安を与える計画であり、将来と希望を与えるためのものである、私はそう信じて告白したいと思うんですね。さあ、それでは私たちはこの試練の日々、この期間をどのように過ごしていくべきなのでしょうか。私たちはこの日々をただうつむいて、ただ落ち込んで、あるいはただつぶやきながら過ごしていくだけなのでしょうか。いいえ、この期間こそ私たちに与えられている恵みの日々として、私たちは神様を見上げて過ごしていきたいと思うんですね。この期間を通して私たちは神様を呼び求め、神様に祈るということ、そして神様を探し求めるということを学んで参りたいと思うんです。神様もバビロン捕囚という住み慣れた土地や家から離されて、見ず知らずの土地に連れて行かれて、なんで私はこんな目に、この先私たちはどうなるんだろう、そのように感じていたであろう苦難の真っ只中に置かれていたイスラエルの人々に続けて語りかけているんです。それでは続く12節もご一緒に読める方は読んでみましょう。続く12節もご一緒にお読みしましょう。はい。あなた方が私を呼びまとめて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。この期間、この時、止まってしまってはもったいないんですね。止まらないで 歩くべきなんですね。神様が私たちを忘れて、私たちの声を聞いていないじゃなくって、私たちが神様を呼び求めて歩いていないのかもしれません。私たちが祈っていないのかもしれません。神様はバビロンに連れて行かれた人々に、そのバビロンの町には神殿はないけれども、日ごとに祈るということ、神様を呼び求め続けるということ、真の神様への信仰を貫くようにと、励ましの言葉をここで人々に語りかけられたのではないでしょうか。私たちが神様を呼び求めて、そして止まらずに歩いて、神様に祈るならば、神様は必ず聞いてくださる。この神様の語りかけ、この神様の約束に、私たちは今日どのように応答することができるでしょうか。さらに続けて13節も読める方はご一緒に読みましょう。13節も読みましょう。はい。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。神様が私たちから隠れてしまっているのではなくて、それは私たちが心を尽くして神様を探し求めていないのではないでしょうか。イスラエルの人々はバビロンの地に訳のわからぬまま連れてこられて、自分たちは神様に忘れられたと思ったかもしれません。神様は顔を隠し、身を隠して、もはや自分たちから遠く離れてしまったと感じたかもしれません。しかし彼らはこの試練の日々、この期間を通して神様を心を尽くして探し求めることを学び、一歩一歩成長させられていったのではないでしょうか。私たちが心を尽くして神様を探し求めるなら、神様を見つけることができる。神様は私たちの祈りを必ず聞いてくださり、神様は私たちから決して離れることはない。この神様の語りかけ、この神様の約束に、私たちは今日どのように応答することができるでしょうか。今日は父の日ですけれども、まあ、私もいつの間にかこんな風にして父の日のカードを手にしても全然違和感のない年齢になってしまいましたけれども、私はですね、2人の娘を持つ父親として、やはり娘たちを見つめていますし、見守っていきたいと思っています。先日は少女たちがこの4月から転入してお世話になっている小学校の運動会がありました。私は父親としてあの時の娘の姿は忘れられないと思います。運動会の数日前からちょっと少女は体調を崩し始めていました。そして結局38度まで熱が上がってしまいました。運動会当日の朝、38度を示している体温計を片手に、一時は今日は残念だけど参加諦めようかって諦めかけましたけれども、でも新しい小学校での運動会、今まで一生懸命練習してきた運動会、長女の、強い希望によって、保健室で休みながら、周りの子にうつさないようにも気をつけながら、部分的に参加するということにしたのでした。まずは団体での演目でした。フラフープをぐるっとこの腰の周りにぶら下げて、それを馬に見立てた荒馬という、6分ぐらいのなかなか激しい演目をですね、少女は飛んだり跳ねたりしながら踊り続けたんです。その荒馬終了時、体温また保健室で測ったら 38.1 度になっていました。その後80メートルの徒競走も少女はマスクをしながら頑張りました。徒競走終了した時の保健室で測った長女の体温は 38.4 度になっていたんです。お昼には一回ここに戻ってきて、お昼食べて一休み部屋でして、しかし午後も行きたいって言うんですよ。午後の騎馬戦にも参加して、男の子を上に乗せて下でしっかり支えながら走り回りました。騎馬戦終了時の体温は 38.6 度でした。 いやー、親としての責任を問われそうですけれども、でも私は父親として自分の意思を貫いて、辛い中でもしんどい中でも踏ん張って一生懸命全力を尽くした長女を私は心から褒めてあげたいと、その時心底思いました。苦しいながらも、辛いところを通りながらも、それでもなんとか前を向き続ける子供を親はやっぱり愛しく思いますし、熱い眼差しを送り常に見守っているものではないでしょうか。いかがでしょうか。今私たちが置かれている状況はやっぱり不安だったり辛かったりするかもしれませんけれども、ここでなんとか踏ん張って、ここでなんとか前を向き続けて、歩みを止めることなく神様を呼び求め、神様に祈り、そして心を尽くして神様を探し求めるなら、天のお父さんである神様も絶対に喜んでくださっているのではないでしょうか。今つぶやくことは簡単だと思います。つぶやくことは誰にでもできると思います。しかしここでせっかくのこの体験をさせられているものとして、神様に祈り、神様を探し求め、そして私たちは帰って感謝と賛美を神様に捧げてまいりたいと思いますね。神様は必ず聞いてくださり、私たちから決して離れることはないお方であるということ、私たちは今日再度そのことを心に刻みたいと思うんですね。今日は読みませんでしたけれども、神様は知らされていた人々への語りかけの最後として14節のように約束の言葉を彼らに語りかけました。14節を読んでみますね。私はあなた方に見つけられる主の見告げ、私はあなた方の囚われ人を帰らせ、私があなた方を追い散らした先のすべての国々とすべての場所からあなた方を集める。主の見告げ、私はあなた方を引いていった先からあなた方を元のところに帰らせる。確かにイスラエルの人々は散らされました。確かに彼らは苦難の中に置かれました。しかし神様は散らされた人々を全ての場所からまた集めて元のところに帰らせると彼らに語りかけられたのでした。私たちはこの先これからどうなるのか、いつ浜通りに帰れるのか、やっぱり今はまだまだ分かりません。分かんないことがたくさんあります。しかしイスラエルの人々にとってのこの70年間が決して歩みを止め無駄に過ぎることになる期間じゃなくって、人々が神様の約束をそこで握りしめて真剣に歩き続けていくべき時であったように、私たちもこの期間、この時を神様を見上げて御言葉を握りしめて歩み続けてまいりたいと思うんですね。先ほども言いましたが、先々週先週と各地に避難している教会員の方々、避難区域外のために今も自宅に残って不便な思いをしている教会員の方々、さまざまな環境の中に置かれている教会員の皆さんを私は少しでも励ますことができればと願いながら祈りながら巡回ツアーに行ってきましたけれども、やっぱり今回も一番励まされたのは他でもない私自身だったなって思うんですね。ある集会では、ああ皆さんお久しぶりです、まるで身内に会ったように嬉しいですと満面の笑みで喜んでくださっている、その方の言葉を聞くことができただけでも、ああ本当に来てよかったと私は思いました。皆さんの顔を見て声を聞いて一緒に時を過ごせることが本当に嬉しく感じました。今回3ヶ月ぶりにやっと会うことができたある姉妹は、今いろんな避難所流れついて今栃木県に避難していました。聖書を持って避難することができなかった彼女は、聖書は手元にないけれども体育館での避難生活の中にあっても、そして雇用促進住宅に入った今も、いつも一つの御言葉を頭の中でずっと思い巡らしていたと話してくれました。それは第一テサロニケ5章16節から18節の、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいという御言葉が いつも頭の中にあったとおっしゃってました。この御言葉は皆さんもよく覚えておられると思います。その姉妹がいつも自分の娘さんが小学生の時に送り出していたあわなクラブで大変お世話になったという中田敏子姉妹の愛称聖句がその箇所ですよね。敏子姉妹は皆さんの記憶にもあると思います、がんによる闘病生活を送りました。確か余命1年と宣告されたんだか半年と宣告されたんだったか、きっとその余命宣告されて、そして激しい痛みや苦しみと戦いながらも、思い出すのはいつも明るく優しい笑顔、そんな笑顔を絶やすことがなかった敏子姉妹の姿を思い出します。天に召される直前のあわなクラブに直前にも来られて、その時も変わらずに子供たちを膝に乗せてニコニコしておられた姉妹の姿を私は忘れることができません。まさに先ほどの愛称聖句である、いつも喜んでなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいという御言葉通りに、その人生を最後まで全うした方だったんじゃない、方だったんじゃないかなと思います。栃木に避難したその姉妹にとって辛い闘病生活の中にあっても、御言葉を握りしめてそこで前を向き続けたその敏子姉妹の姿と、敏子姉妹の口にいつもあった第一テサロニケの御言葉が、今回の自分自身の辛い避難生活においても支えであり励ましであり続けたと彼女は告白してくださったのでした。そんな彼女の告白を聞きながら、私自身もなかなか意味のわからないことが多くある日々を過ごしていますけれども、そこで喜び、そこで祈り、そこで感謝しながら歩んでいきたい、いつでも神様の語りかけを聞き取ることができるように心を柔らかくしていたい、そんなふうに思わされたりもしたのでした。さあ、神様が私たちのために立ててくださっている計画は災いではなく平安を与える計画です。それは私たちに将来と希望を与えるためのものです。私たちが呼び求めて歩き祈るなら、神様は必ず聞いてくださっており、私たちが心を尽くして探し求めるなら、そこに神様がおられることを知ることができる。いかがでしょうか。私たちは今日またここから一歩一歩また前へ前へと進んでまいりましょう。それでは最後にもう一度11節をご一緒にお読みしましょう。最後にもう一度エレミア29章11節ご一緒にお読みしましょう。はい。私はあなた方にために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。それでは黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノを聴きながら今日の御言葉、そしてまたこの3ヶ月の日々を思い返してみましょう。大きな大きな苦難の真っ只中に置かれていたイスラエルの人々に、神様はエレミアを通して語りかけられました。私があなた方のために立てている計画は災いではなくて平安を与える計画であると、あなた方に将来と希望を与えるためのものであると、今私たちは神様がどんな計画を持っておられるのか、この先私たちはどうなるのか、今もまだわからないいろんな不安や恐れがやはりあると思います。しかし 私たちにも語りかけてくださっているこの神様の約束を信じて握りしめたいと思います。今はただ糸が絡まってるかのようにしか見えない刺繍の裏側のような状況かもしれません。しかしやがてその表を見て心ときめかせて、ああ神様は本当に素晴らしいお方だと告白できる日が来ることを信じて、その平安を与える計画の中を、将来と希望をこの胸に抱きながら、神様を今日またここから何とか見上げ続けて参りたいと思います。この特別な期間をただつぶやくだけの日々であっては本当にもったいないと思います。ただ落ち込み、ただうつむくだけの日々であってはもったいないと思います。神様は私を呼び求めて歩けと、呼び求めて歩き私に祈るなら私は確かにその祈りを聞いていると約束してくださっているお方です。私たちが心尽くして神様を探し求めるなら、神様がそば近くにいることを私たちは知ると神様は約束してくださっています。この期間、この時を私たちは神様を見上げて、神様の約束を握りしめて、神様に祈り、神様を探し求める、その訓練の時として前進して参りましょう。今はまだわからないことが多くあります。しかし神様の平安を与える計画が今推し進められていることを信じましょう。それでは一言お祈りをします。全知全能の私たちの天の父なる神様、あなたは今どのような眼差しで私たちを見つめてくださっているのでしょうか。この激動の日々の中にあっても、礼拝を大切にして御言葉に一生懸命耳を傾ける、一生懸命踏ん張って祈りつつ過ごす私たちを、神様はきっと温かい眼差しで力強い御手を差し伸べて、今平安を与える計画へと推し進めてくださっているのではないでしょうか。神様、あなたのその約束を信じます。神様、あなたのその約束に希望を置きます。神様、どうぞ弱りがちな私たちの信仰を今一度強めてくださって、私たちの声に必ず耳を傾け、私たちのすぐそばに必ずいてくださっている神様を、私たちの側で呼び求めることを忘れることがありませんように、歩みを止めてしまうことがありませんように、心を尽くして探し求めることを諦めてしまうことがありませんように、どうぞ強めてお導きください。神様、あなたの御業に期待します。あなたのご計画を信じて待ち望みます。神様、どうぞお導きください。そして私たちをも神様が用いてください。 私たちを通して神様が栄光を表してください。この時を心から感謝します。このお祈りを私たちの救い主、主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。